Recording in progress.
Exactly.
よし。
はい。
じゃあ言います。はい、こんにちは。ヤンキャン FM は Web エンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
あ、リホヤンです。最近は、英語のキャンブリーにハマってます。
おう。リサキャンです。最近はオッドタクシーとヒロアカにハマってます。
おー、オッドタクシーってアニメだっけ？
オッドタクシーは、そう、アニメオリジナル作品。
ほんほんほん、ネットフリックス？
ネットフリックスじゃない。アマプラかな？アマプラ独占配信。
へー。
してて、その動物のなんか話でちょっと怖い感じの、なんかミステリーっぽい感じのアニメ。
ビースターズみたいな？
雰囲気はビースターズだけど、ちょっとストーリーはちょっと違うかな。なんだけど、まあ、この作品素晴らしいんだけど、あの矢野っていうめっちゃ癖になるキャラクターがいて、なんか声優さんが結構芸人さんとか、
あの
本職じゃない方がやってるんだけど、この矢野っていうキャラクターはメテオさんっていうラッパーの方がやってて、この矢野ってキャラクターが喋るときは全部韻を踏んでて、めっちゃ癖になんの。もうセリフが全部韻踏んでて、
すごいな。
普通の音楽が流れてきて、そう、他のキャラクターは普通に喋ってんのに、矢野が出てくるともうなんか揺れちゃうみたいな。で、なんかなんとアルバムもできたらしくて、好評すぎて、もうみんな矢野の癖、矢野が癖になっちゃうっていう。
オッドタクシーは矢野のアニメなの？
矢野のアニメだと私は思います。多分ね、共感してくれる人いると思う。
ストーリーも面白い。
ストーリーはめっちゃ面白い。もうなんかもうハマっていっちゃう。なんか
へ
ー、なんかアニメと、そのアニメに連動したボイスドラマっていうのが YouTube で同時に配信されてたみたいで、そのアニメと、オーディオドラマをこう交互に聞いていくとめちゃくちゃ面白いし、ゾクゾクするからおすすめです。これはおすすめです。
なるほど。
あとヒロアカはあのみんなが見てるやつなんだけど、何気なくあのネットフリックスでおすすめされたから見てたらめっちゃ普通にハマって、いい話だなって思ってます。
ヒロアカはめっちゃいいよね。
めっちゃいい話。そう、めっちゃいい話。誰が好き？あ、もしかしたら知らないかな、私。
誰好き？え、けど主人公はやっぱデクとかが。
デクね、デクくんね、いいね。
あの、みんななんか好きだね。誰好きなの？
私は、とどろきくんが好き。
あー、わかる。最近見た。あー、これジャンプだな。まだアニメ。
あー、本誌。
あー、そう。
アニメで追ってるか、ちょっとそこ、あの、時差あるか、気をつけよう。
ね。いや、最近みんなめちゃめちゃいいんだよね。来るんだよね。
ちょっと、まだちょっと、あの、途中だから、追いついたらまたご連絡いたします。まあ、とどろきくんは普通に可愛いなと思って見てたんだけど、もともと好きな、私が歌プリのまさとくんっていうキャラクターがすごく好きなんだけど、全く別の作品ね、その全く別の作品のキャラクターと特徴が似すぎてて、なんか見た目で好きにな、気になって可愛いと思ってたら、なんか和室好きなんだみたいな、部屋畳なんだとか、お父さんと客室あるんだとか、なんか熱いのと冷たいの両方持ってるとか、なんでそこまでキャラクター性似てるんだよって思って、完全にターゲティングされてると思う。
そんな似てるんだ。そこまで似てるんだ。
なんでこんなにみたいな、ちょっと天然なとことかもすごい似てて、こうキャラクターつく考えるときどういう風に考えた出るんだろうなって思った。なんか、
あ、けどやっぱいるよね、こういうキャラクター。そこまで似ないけど、なんて言うんだろう、ちょっとルカワ的なじゃないけど、天才肌の、なんかできる クール系、意外と熱いみたいなキャラクターは。
そういうあれがいる、ポジションがやっぱね、あのばらけるのね、やっぱね、役割的に。
あるかな。
なるほど。っていう感じで、もう毎日ヒロアカ見るの楽しみにしてるっていう。
え、めっちゃいいじゃん、それ。
はい。イホヤンはキャンブリー？
あ、そうそう、キャンブリー。キャンブリーっていうか、と偽水迷ってキャンブリーにしたんだけど、キャンブリーやっぱ英語ね、最近英語目、うんうん、面接とか受けてるんだけど、新しい音行きたくて。いや、まあ落ちたんだけどね。いやけどやっぱ英語でね、やっぱこっちの就活ってまあ、まあ、なんかすごい長いのよ。なんかフェアプロしたりとか、なんかオンサイト面接って言って半日間、3人ぐらいの面接官と1時間ずつぐらい喋ってランチして終わりみたいなとかあるんだけど、
うんうん、
まあ、とにかく英語がもうやっぱりあれだから、あのネックだから、うん、キャンブリー、前も言ったけど、キャンブリーってオンライン英会話のやつ、週5でやってるのね、週5でやってるんだけど、うんうん、なんかいろんな先生試してみると、やっぱなんか面白くて、キャンブリーやってる人って、なんかネイティブの先生が多いんだけど、基本的になんか、うん、なんて言うんだろうな、いろんな背景の人がいて、結構多いのは旅行、いろんな旅行が好きだから世界を転々としてて、
うん、
あのそのお金をキャンブリーで日々稼いで他は旅行するみたいな人が結構多くて、うん、でだからすごい世界各地に対するんだよね。エクアドルに住んでる、アメリカ出身でエクアドルで、スペインに住んでるとか、なんかベトナムとか、
うん、
いろいろあって、なんかそういう人たちとなんかその住んでる場所について聞くのとかが結構やっぱ最近は楽しいなという、
ねえ、なかなかその旅行先、旅行とかも行けないからさ、
あ、そう、それで
そういう、うん、ね、
話聞けんのも、だからそういう人たちも今早くコロナ開けたら世界持っていきたいんだけど、今はだから実はいる予定が3週間ぐらいしかなかったはずの、なんかベトナムにもう1年半いるとか。
そうなんだ、動けない。
そうそうそうそう、あと一人の人、うん、エクアドルじゃなくてどこだったかな、ベトナムか、なんかベトナムが やばくて、もう外バリケードされてて出れないみたいな、
うん、
ビーチにも行けない、ビーチの街にせっかくちょっと住んだのにみたいな人もいる。
なんか本当にそのバックパッカーの方とか、
うんうん、
大変な状況に今いて、でもキャンブリーでお金は稼げてみたいな、
多分そう
状況があるのかな。
そうだね、多分。
ああ、そっか。
けどなんかやっぱそういう人の面白いところっていうか、あれなんだけど、やっぱ生き方やっぱいろいろあるなと思って、うん、では別にキャンブリーがどれだけそのお金を稼げるかとか知らないけど、
うん、
なんかその人たちにはなんて言うんだろうな、それよりも大事なことがあって、なんかいろんな生き方があるなとか思った。別にあのベトナムとかってそんなにお金いらないから、
うん、
いやなんかもうなんだっけな、本当にキャンブリー少しするだけで生きていけるしとか、なんか、
はい、
それ以外の時間はなんかいろ他のことやってるんだ、勉強したりとか、
うん、
まあ、コロナでない時とかはいろんな旅行をしたりしてるとか言って、すごいいろんな生き方あるなっていうのを最近して、それが面白いと。
いいね、なんか。
え、そうなの、
会えないもんね、そういう人にね。
そういう人会えないからさ、普段やっぱり仕事するっていう感じだと、中だと、
うん、
なんか自由だなと思いつつ、そっか、うん、そういうのもありなのかとか思ったりもする。
うんうん、
それでそういうのもあるから、だからずっとうち今フリーランスで仕事してるけど、
うん、
一旦ちょっとなんて言うんだろう、その転職活動とか含めてなんか間空けてこなかったんだけど、基本的に仕事の、
うんうん、
今回空けてみることにして、
おお、
ちょっと一回ゆっくり過ごして、なんかそわそわするんだけどね、なんか間を空けるって
あ、そっか、え、いいな間空けたいそうか、でもいいね、そういう時間が取れるときに。
そうけどね、そうそうする
ときにね、取っといた方が。
そうそうするの、今もうめちゃめちゃなんか人の役に立ってない、なんか自分ってなんかどうしよう、存在、どうしよう、なんか役に立たないとみたいな焦りは。
うんうん、
けど、
ああ、あるかもね。そうだね、面白いね
っていうのを最近そうキャンブリーとかで話してて、
考えてる、
考えが変わって面白いなと
思
ってる。
はい
はい、よし、
あ、どうしよう。
あれ聞きたい。リサギャに聞きたいのが2個あって、あのユニコードの、あのスポンサーになれる話と、うん、
はいはい、
UO People の一致学期が終わった話、とっても聞きたいんだった。
はい、はい。まずユニコードのスポンサーになれる話。
うん、
これユニコードじゃなくてあの文字のことね。ユニコードも文字のスポンサーになれる。
あ、はいはいはいはい。あ、そうなん
だ。里親になれるというか、
里親
のユニコードコンソーシアムへの寄付として、
うんうん、
その絵文字をサポートとかできちゃうっていう話だよね。
え、それってさ、
うん、
何がメリットあるというか、何が目的というか、
そのユニコードを支援できる。
うんうんうんうん。
まあ営利団体ではないわけだから。
なるほどね。
そう。で、自分の好きな絵文字を。
記号とかでもいいんだよね。
記号でもいい。あの漢字とかでもいい。
最近だって見たやつ、ユニコードの、あ、なんだっけ、ケンオールが。ケンオールが、うんうん、あの、郵便番号の、郵便記号か。うんうん、のスポンサーになってたの見て。うん、あ、なんでもいいんだ。
ケンオールは郵便番号のサービスかな、
うんうん、
で、多分郵便番号を大事にしますっていうのを表すために多分スポンサーしたんだと思うんだけど、そのスポンサーもレベルが3つあって、
うんうん、
一番安いブロンズのスポンサーだと1万ちょいぐらい
かな。それすごい気軽じゃない？
そう、誰でもあのサポートできて、絵文字というか記号一つと文字列で、次の段階が確か50万くらいで、
一気に飛ぶな。
シルバーで、そう。で、ちょっと大きく表示されるし、リンクも貼れるみたいな感じかな。で、確か一番上がゴールドスポンサーで100万くらいかな。で、ここはあの、フォードとか、車の絵文字とか、ディスプレイがキウイの絵文字とか。
へぇー。
Google がハンバーガーかな。
Google ハンバーガーなんだ。へ
とか、まあその、なんだろう、その企業が、
なんか社会活動とか PR の一環でやったりすることは
結構ある。そうそうそうそう。で、ゴールドスポンサーは今のところ63、シルバースポンサーが71、で、ブロンズスポンサーが843。
え、てか843しかいないの？1万でなれるんだったらさ、
そうだよね。で、私もずっと本当に なりたくて、これ、
え、
絵文字が決められなくて、
1人1個しかダメなの？
いや、そんなことないと思う。
え、じゃあ100万使って100個スポンサーした方がなんかよくない？
でもまあ、あのゴールドスポンサーになると、まあ、上の方に
表示
されるからね。あ、確かに。あと、面白いのあるかな。ああ、最近追加されたブルーベリーとか、ブルーベリーカウンシル、US ハイブッシュブルーベリーカウンシルっていうとこが、なんかサポートしてたりとか、結構面白い。
へえ。
面白いね。ナシオ USA ペアーズがサポートしてたりとか、結構この食品系は人気あるのかも
ね。
ロブスターの絵文字とか。
確かに多いね。
そうね、めっちゃ迷って思う。
別に1個に決めなくてもいいじゃん。
いやでもさ、ねえ、1個に決めなくてもいいとはいえ何個もあるからさ、好きな絵文字が。で、毎回ツイッターであの絵文字どれがいいかなって、あのフォロワーの人に聞いたら、うん、10人くらいが答えてくれて、
うん、
柴犬だったから、
うん、
柴犬でルビーって、
確かに
テキストで送ろうかなっていう案と、
うん、
私が考えてたのは墓の絵文字をスポンサーして、うんうん、その墓の絵文字のところにリサキャンって書いて、
うんうん、
オンライン墓を作ってしまおうっていう。
いいじゃん。
ユニコードコンソーシアム。
アートだな。
このもし私がいなくなったらみんなここに会いに来てねという。
え、それいいな。だって残るもんね。
そう、ユニコードが存続する限りは残るはずだから。
どっちもやったらいいじゃん。
確かに。そうしようかな。
そんな まあね、やっちゃえるぐらいのお値段だったら、
うん、確かに墓の絵文字はないかもしれないな。
そう、あとなんか推しなかった。
あと推しの好きな食べ物と推しの名前とか、
うん、あ、
ラブライブのかよちんの好きなおにぎりご飯を登録してる人とかいますね。
うんうん、あ、確かに。
うん。
いるね。結構日本語あるね。
あるよ、あるよ。
見てるけど今一覧を。
そうそう、一覧があんだよね。
へ、うちもやろう。
本当にこれ何する、
うん、1万円ぐらいなの、ブロンズ。
1万ちょいだと思う。
あ、じゃあ
100ドルとかじゃなかったかな。だから日本円にするとちょっと。
あ、本当だ。やろ。高木里穂って漢字一文字ずつやろうか。
あー、それどうやって並ぶんだろうね。これユニコード順なわけ。
だからバラバラにはなるよね、多分。
バラバラバラ、そうだね。うわー、すごいいっぱいあるね。面白いね。テキストのところに絵文字入れてる人もいるね。
いるいるいるいる。
そういうのもありか。
なんでもありだな。
楽しい。これここで遊ぶのありだよね。
え、けどね、それが意外と843ぐらいしかいないって、一番少ないやつでも。
結
構、
うん、
あまり知らせてないのかな。知られてるけどみんなやんないのかな。
知られてるけどみんなやんないんじゃない。
そっか、興味ないのか。
でも私もね、なんか特別の時にで撮っとこうとしすぎてここまで来ちゃった感じある。
やろやろ
やろ
う、うん、
はい。あと、
はい、そう、 UO People、
なんだっけ、
People、
UO People、 あ、1学期終わったよって
言いますか。ね、めっちゃ しんどそうだよね。しん、話聞く限りめっちゃ大変そうだったよね。
ね、しんどかった。あのね、しんどかった。
めっちゃ宿題出るよね、確か。宿題だっけ。
宿題出て、そう、Java であの課題を書くんだけど、もう全然わからなすぎて、いろいろ検索してやったりしましたね。うん、なんか、本当に、自分との戦いですね。
え、もう毎週、なんかどっちか土日はどっちか潰れるぐらい勉強しないといけないって感じ。
いや、土日はなるべくやりたくないから平日にちょっとずつやる派なんだけど、
うんうん、
うん、全然理解できてない。またテスト対策の勉強になっちゃったなと思って今反省してる。なんかテストが結構その、うん、なんて言うんだろう、機械的に採点できる4択の問題とかだから、
うんうん、
なんかちょっと勉強して覚えれば答えられちゃう感じだから、
うんうん、うんうん、
普段のその課題の方を頑張らなくちゃいけなかったんだけど、
うん、
結構その定義というか、ここまでやってねっていうのが緩かったから、あんまり考えずに動いた、できたで出しちゃってたから、うんうん、もう少し詰められたけど、もう何言っても仕方ない。
もうお疲れ。いや、いや、こうやって仕事しながらこうなんていうんだろう、一個のしっかりした単位もらえる学校に通って一気やりきるっていうのはマジですごい。
優しい、めっちゃ嬉しい。誰もそれ言ってくれないからすごい嬉しい。
いや、マジでだってそれ覚悟まずないとできないし、ってか継続できないよね、やっぱり。
難しいよね、うん。
いや、
適当になってもね、まあ、適当になっちゃったけど、まあ、やったやったからって納得させて。いやいや、
ほんとすごいと思う。だって普通に仕事して家帰って漫画読んでるだけで一日終わんのに、どこどうひねり出したらその時間が出てくるんだってなるじゃん。
そうだね。でもまあちょっとね、
うん、
そこは効率化できるとか効率化してやってるから、最低限の点が取れるように勉強しちゃってるから、ちょっとな、そこは直さなきゃなと思うけど。
え、次は何の、
次はね、ウェブプログラミング。
あ、もうなんか決まってるの。あ、一期ずつ決めるの、何取るかみたいな。
そうそうそうそうそう。
何年で卒業？
ね、最速で4年なんだけど、
うん、
フルで働いて、フルタイムで働いてる人は頑張っても1学期3ヶ月くらいかな、うん、3ヶ月くらいで2単位が限界って言われてて、ほん、私1単位でもギリギリだから、
うんうん、
何年かかるか正直わかんないよね。
7
年8年くらいかかるかもしれないよね。
けどなんかいい習慣化になるね。
そうだね、諦めなければいつか。
いや、けどなんか
取れるかなと思って、うん、
しんどく感じないようになってれば全然いいよね。ずっと学び続けられるし。
うん、そうね。なんか新しい概念とか知れるからそこはいいかも。
あとあれだよね、なんかコーステラとかソフィアだっけとか単位移行もできるって書いてあったよね、
うん、あーらしいね。あんまりあの分かんないから調べてないんだけど、こちらもいいよね、うん、コーステラもなかなかすごい素晴らしいよね。
ね、
無料で受けられるし。
いやそう、うちもなんか心理学とか認知科学とか最近興味あるからさ、
うんうん、
そういうのをなんか一個単位かなんか授業でも取ってみようかなと思って調べてたんだけど、やっぱ UO People はハードルが高いね。
高いと思う、かなり。
いやそこに入ってやるのはほんとすごいわ。
いや、ありがとう。コーセラとかはあのコースは公開されてるから、
しかも無料だし、ね、気軽って感じじゃん
ね。
けどなんか単位とかで言うわけじゃないし、うん、やっぱ。
え、そうだっけ。
単位とか
出せば、
あそう、課題の確か点、課題は出せるけど、あのそれに対してフィードバックが返ってくるわけじゃないかった気がする。
あ、そうなんだ。
で、なんかその単位とかじゃなくて終了しようみたいな。
うん、そっかそっか。なんかコーセラで一個イラストレーションかな、かなんかの授業をやって一銭も払わずに、あのなかなか良い体験ができた思い出がある。フォーラムとか使って。
あ、そうなんだ。
うん、
え、いやすごいね。でもリサキャのその学び欲すごいわ。
でもその
いつの間にコーセラやってるんだ。
そのコースだけやったんだけど、なんか紙を破ってボトルを表現してみようとか、
最
低5種類違う書き方してみようみたいな課題があって、それを作って PDF にして提出してみんなとコメントし合ったりとか。
へえ、そんな授業あるんだ。
なんか名刺作ったりとか、うん、そういうのあった。あとデザインのコースかな、
うん、
とかもあの面白かった。
なん
かアメリカの ATM の話とか、シティバンクの ATM の話かなとか、無料で聞けるからすごいね、おすすめ。
いや、いいね、やろう。あ、そうコーセラはね、あれだよね、字幕に日本語出せるんだよね確か。
あ、そうなんだ。
自動翻訳か分かんないけど、うん、え、すごい。イラストどうだった？イラストよかった？
イラストはね、普通に楽しかったけど、
やってみようかな。
楽しかったで終わりだった。で、デザインの方は、デザインの方もすごい面白いよ。
やってみようかな。
デザインがビジネスに大きく貢献しましたっていう例を紹介してくれたりとか。
え、それ1講座どれくらい時間かかるの？
忘れたな。でもなんか自分のペースでできるから、動画が並んでるだけで。で、2倍速で聞いたりとかしてたかな。
あ、そう、いいね。いや、うちもその、なんか何もしない期間というか、働かない期間に勉強したいなと思って。いいな、うん、やろうやろう、う
ん。やってみて。
こちら。
うん。うん、
何個かあるよね。MOD、MOOD だっけ、こういうの。なんて言うんだっけ、
MOD?
オンラインで学ぶやつのことをさ。
ほう
ほう。え、MOOD かなんかで言わない？
あ、そういう言い方があるんだ。
だそう、結構いろいろある、いろいろあるらしくて、コーセラ以外にも。
うんうん、
コーセラ。そうそう、なんかいろんな大学が出してるやつとか。英語で見るとめちゃめちゃあるなと思って。MOOD だ。
MOOD
で調べると結構、M-O-O-D、そう、コーセラ以外にもいろんなものがあるよとか出てきたりする。そうそうそう。
でもまずはね、あの別に急に UO People 入らなくても
ね、
無料でできるんだったら無料でね、
そうやろうと思って。そう、 UO People は本当にハードルがもうね、だって学校じゃん。
いや、もうガチ大学
だから本当にすごいわ。
私も超ノリでアプライしちゃったからさ、
うん、
あれだけど、とりあえず頑張ります。
うん、めっちゃすごい。
はい、
はい、
はい。みほやんは自己肯定感、
自己肯定感だっけ。 あ、そうそうそう、自己肯定感。そう、最近ね、やっぱなんか心理的なところにすごい、やっぱプログラミングスクール見てると、
うん、
あのメンター、そう、ピュートブートキャンプのメンターしてると、やっぱりモチベーションが、何回か言ってるけど、 命、うん、モチベーションがあれば大体のことは乗り切れるんだよね、
うん、
でやっぱりモチベーションとかってその自己肯定感含めなんかそういうところ関わってくるなと思って、うん、だから最近の何回もうちも仮説が、まあ、モチベーションだけあればそのピュアドブートキャンプ卒業生増やせるのではと思って、
うん、
でその自己肯定感の本を最近読んでるんだけど、
はい、
いや面白いなって思っていますと。
ほうほう。
で自己肯定感のその面白かったのが読んだ本があるんだけど、読んだ本が何が自己肯定感の教科書って本を読んでるんだけど、
うん、
自己肯定感の面白いところが、ちょっと待ってね、大事なポイントがあって、あ、そうそうそうそう、まず1日に6万回人間は思考を行ってるのね、うん、1秒に1回何かしらの思考を行ってるなだけど人間は、まあ、死にがこれはまあ研究の一つなんだけど、うん、6万回行っているうちの 80% 約4万5千回は身を守るためのネガティブな思考のありがちらしくて、うん、3秒に2回はなんかネガティブな思想のが頭の中によぎってると、
うん、
だから基本的にはなんて言うんだろうな、自分がそのネガティブな状態にどんどんどんどんなりやすいと、
うん、
だから自己肯定感は人によってまあめちゃめちゃ下がりやすいのはもう仕方ないことだと思う、なんて大体の8割はネガティブなこと を考えてるんだっていうのがっていうのがありますと、
うん、
で、まあ、それは本能なんだけど、あの人間があの身を守ってライオンとかそんないろんな危機から守るための昔の本能なんだけど、今はちょっとそんなことないからそこを意識してあげていきましょうっていう本なんだけど、うん、でそのまあ、面白いところがいっぱいあったんだけど、まあ、自己肯定感で大事なことっていうのが2つの法則があって、
うん、
自己肯定感は時と場合によって高くもなり低くもなると、
うん、
で、自己肯定感が強い人弱い人っていうのが実際にいる、総量が多い人、自分がすぐ自己肯定感強くなれる人と、うん、弱くもともと今すぐ強くはなれない人とかいう人がいると。で一番大事なのは今自己肯定感が自分が高いか低いかを認識する、高くなって低くなるっていうことを認識して今どれくらい高いのかっていうのを自分で分かることが大事というこういうのがあるんだね、上下するとしてるっていうのがあって。
お
でちなみに美咲は今自己肯定感どう思う？
今、ね、上がってる？めっちゃ低め。
めっちゃ低い、
うん、めっちゃ低い今なんかねちょっと仕事がね、
うん、
タスクがいろいろ降ってきてどうしようってなって、
うんうんう
ん、なんでさばけないんだろうってなって、
うんうん、
そっちに今傾いて今日は力尽きて退勤したので、うん、自己肯定感めちゃくちゃ今低いね。
あけどそう、あけどそう認識できることがまずやっぱ1個目らしくて、自己肯定感、
お
う
お
う
お
う、やっぱちなんかやっぱ調子悪い時ってなんかちっちゃいことでも結構大ごとのように感じたりするじゃん、なんて言うんだろう、
うん
うん、ちょっと言われただけでももうあ、うん、ダメだみたいになっちゃうのはやっぱ自己肯定感が落ちてるんだなっていう認識をすれば、うんうん、なんかそのちっちゃいことがあった時になんか大きく捉えられなくても済むみたいなのがある。でしかも自分が今自己肯定感下がってるんだなって気づけば早く退勤しようとか早く寝ようとかできちゃったりとか、
うんうんうん、
なんかそのための対応が取る。だからリサキャンはちゃんと感情をなんか感情で処理するんじゃなくて自分で冷静に対応できてるから感情をコントロールできているということにこの本の中ではなりますね。
ああそうなん、
素晴らしい、
よかったです確かに前だったらなんかもう嫌だってなってもう寝ちゃおうってずっと朝起きないとかなってたかもしれないけど、
うんうん、
まあ、とりあえず明日考えるか、今日はヒロアカ見ようみたいな感じになったかな。
それは何ゆえ何がそう変わったの、その時から。
あ、前から、
うん、
変わった。まあなんかいろんなダメな気分の日もいい気分の日もあるんだよね私。
あ、そうそうそうそう、いい素晴らしい、うんうん素晴らしい。
それに気づいたのは、まあ、毎日その習慣になったストレッチとか瞑想とかやってる時に、うんうん、あ今日は凝ってるとか、うんうん、あ今日は集中できてないなとか、今日は集中できてるなとか、なんかその途中で考えたりしてるかな、無意識に。
それの習慣ができてるのがいいよね。なんかそういうことがあった時に、なんか瞑想にすぐ行ったりとか、そういう、なんて言うんだろう、気づくポイントがあって、すごい、それがすごいね、いいところ。
そうだね、なんかおかしいって思ったら一回瞑想するかも。
ああ。
そしたら測れるから、なんか。
めっちゃわかる。うちも最近それしてるわ。
うんうんうん。
やっぱアメリカ来て、やっぱり生活変わると、
うん、
もうパートナーとの喧嘩が勃発しそうになるんだけど、
うんうん、
一旦瞑想するようにしてる、確かに。
うん。でもなんか一旦なんかするっていうのができるだけでもさ、
うん、
いいよね。
それがやっぱ気づくのが大事だよね。あ、
うん、
一旦瞑想しようみたいなに気づくかどうか。そうそうそう。
なんかそれ、なんか別に瞑想じゃなくても、なんかノートにさ、なんか殴り書くとかでもいいと思うんだけど、うんうん、そのなんかやばいってなった時にとりあえず逃げる場所ができるとすごい楽になるよね。
そう、けどそれやっぱ気づくのが大事だよね。その逃げる場所があるんだよと。
なるほどね。あ、
その選択肢があるんだよ。
はいはいはい。
もう夫とかにいい加減にしろみたいになった時に、いや落ち着けみたいな、瞑想瞑想ってそこで思いつくかどうかだよね、やっぱり。
そっかそっか、まあ、確かに確かに。
いや、それを持てるっていうのは結構いいことだよね。いいことというか、辛くならない。
そうだね。毎日やってるからその行為をやろうって思えるからかな。そこで培われたのかもしれない。
いいね。
うん。
やっぱ瞑想いいよね。
お、ハマってきた。
いや、瞑想はハマって、やっぱヨガなんか。ヨガから来た瞑想の入り口なんだけど、やっぱいいね。今ここに集中したいとか。
うん。
まあ、やっぱり。
日本やん、食べ物でマインドフルネスやってるよね。
う
ん、
あ、そうだね。なんか気づいた。なんかね、ストレス発散とかが作る、料理作るとかはめっちゃなるんだよ。なんか作るっていうのは結構発散になるんだよね、うちにとって。
集中するだろうね、その時間に、作る時間に
とか、なんか作ったったみたいな、
うん、
コーディングも多分そう、うんうん、あ、作ったみたいに思うと、なんかだいぶストレス発散になるって気がする。
うんうんうん、なるほどね。
はい、で自己肯定感はすごい、なんて言うんだろう、改めてやっぱ知っておくと、自分のその下がった時、だから自分がしんどくなるのに気づけて、すごいいいなと思ってて。もう一個言っていい？
うん、
そう、最後面白いなと思ったんだけど、
うん、
なんか、まあ、劣等感、まあ、結構自己肯定感が下がりやすいポイント の大きな要因の2つとして、過去の失敗へのとらわり、こだわりやトラウマと他人への比較と劣等感っていうのが、うん、あの自己肯定を下げさせるポイントになると。例えば、うん、過去にプレゼンが真っ白になって話せない数分間を経験してしまったからとか、なんか同じような機会になると下がってしまうとか、なんか、なんて言うんだろう、この人がめちゃめちゃ進んでるのに私は進んでないとか、そういうのが下がりやすいポイントになるっていうのがあるんだけど、うん、まあ、こういうのによって自己肯定感下がるとき、下がっちゃうと自分に対して自分で OK って言えなくなるから、
あの、
承認欲求がめっちゃ高まるんだって。だから面白いのは、そう、承認欲求高まってるのは、この人に認めてほしい、なんで認めてくれたいのって思ってるときは、
うん、
自己肯定感が下がってるっていうのが、
へえ、
そう、気づくことが大事ですって書いてあって、確かにと思って。
あるかも。でも、わ、気づきにく、
え、けどなんか最近思った、もう、その夫にさ、料理おいしいって言ってもらえないとか、絶対おいしいと思うってもすごいちっちゃいんだけど承認欲求めちゃめちゃ満たそうとしてる時があって、満たされなかったんだけど、うん、その時なんかしょぼんってなったけど、うん、あ、これめちゃめちゃ認めてたがられてるから自己肯定感下がってるなって気づくみたいな感じのこと
があった。えらい、リホヤ、美味しいの作ってくれてありがとう。
あ、優しい。それはそれで嬉しい、めっちゃ別になんかね、自分で作ったうまって自分で思ってれば、
うん、
思わない時もあるんだけど、うん、そういう時もあるんだよね。
あ、そうね、そっか、そう。でもそれで、あの、測れてるってことなんだね、じゃあ。
自己肯定感が。そうそうそうそう。
うんうんうん。なるほど。
面白いんですよ。
面白い。自己肯定感高くいたい。なんか常に 低いし、なんか自己肯定感が低いっていうのを盾にして言い訳に使っている自分もいる気がして、
うんうんうん、
なんかどっちも嫌になる時がある。
どういうこと？低いのを言い訳にするっていうの、
なんか自己肯定感を低いし私はできませんみたいになっちゃうとか、
うんうんうん、
本当はやりたいのに、やりたいとかチャレンジしたいけどその自信がなくて、
うんうん、
あ私はちょっとできないから無理だわみたいな風に言っちゃうみたいな。
あ、それは、
それって自己肯定感なんだろう、肯定されたいからわざと言っちゃってるみたいな。
あ、
それでいいんだよみたいな。
なるほどね。
そう、で本当は頑張らなきゃいけないって思ってるみたいな。
うんうんうん、あるある。
そういう ひねくれまくった気持ちの時もある。
あるよね。
うん
難しい。あるあるある。けどね、まあ、自己肯定感が高すぎるのも良くないというか、
うん、
まあだからなんて言うんだろう、一喜一憂しちゃうようになるから高いとね、
うん、
その分だからまあ普通ぐらいで煮るのが一番いいと分かれて
るけどそっか、面白いな。
そうで、それで聞いて思い出したんだけど、その例えばなんて言うんだろうな、自分で謙遜して例えば、うん、いやうち太ってるんだよねって言って、いや太ってないよって言われたいみたいなやつが実はあったり、うん、あるやつあるじゃん。あれも実は承認欲求なの、うんを最近知って、うんうん、例えば、うん、すごいことやってすごいねとか目立って、いや目立ってるからすごいねとか言われるやつが大結構普通の承認欲求って言われる。例えば、うん、美味しいもん作ってうまいもん作れてすごいねと言われるやつが賞賛獲得型承認欲求っていう、
うんうんうん、
すごいねって言われたい承認欲求なんだけど、逆にその太ってるんだよねって言われて、うん、いやいや太ってないよっていうのも、うん、拒否回避型承認欲求という承認欲求で、
うん、結局承認されたいから言ってる。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。日本人はもう 85% だっけな、 95% か、これの承認欲求がある。
あー、へー、それって多いの少ない？
え、めっちゃ多い。日本だとめっちゃ多い。
他の国だったら、いや私綺麗みたいな。
あ、そうそうそうそう、
終わりみたいな。
私綺麗終わりでもあるし、私綺麗だから褒めてよの承認欲求が多いパターン あの国もあるし、うんうん、まあまあ人によるけど、うんうん、そのなんて言うんだろうな、そっちも承認欲求で、
うん、
まあ、だから結局自己肯定感、自分で自分に OK って言われれば言えればいいはずだけど、まあやっぱなかなか難しいよね。
ねえ、難しいよね。うん、難しいな。
いやけどね、ゆさきやまま UO People 申し込んでやってるだけでほんとすごいと思うけどね。やってるだけって言い方失礼ね。やってる時点でも
いやいやいやいや、
なんか鬼チャレンジングだけどね。うちその一歩ほんと出ない、なかなか
何も。いやでもね、ちょっともうちょい考えればよかったなと思うけど。
あ、ほ
んと？まあまあ、うん、まあね、やってから考えろで。
いや、それはすごい
夫に言われたから、そう、確かにやってから考えればいいかと思って。
素晴らしい、その子。それでやってから考えるで申し込めるの人もいない、なかなかいないからね。
もうリホヤンに、ね、励まされたら頑張れると思うけどね、皆さん。
いやいや、UO People はマジで普通にすごい。いやだって単位取ってもんね、だから普通にその画芸学行くとと変わんないから。
あ、ちょっとね、成績がね、だんだん低くなっていってるのがすごい心配なんだけど。まあそうですね、うん。はい、
次の楽器も始まるのかな。
そうだね、来週かな、来週から始まるかな。また頑張らねば。
いや、応援してます。めちゃめちゃ
ありがとうございます。
あ、結構喋ったかな。
うん、あと私あのこのルビー会議テイクアウト、
あ、そっか、うんうん、
3日目のこのエンコーディングの発表めっちゃ楽しみっていう話を。
ああ、これ、今泉さん、フュートの卒業生だよ。
そう、らしいね。
そう、文字コード大好きなの。
すっごい楽しみ、この発表。
あ、本当？
うん。
伝えとこう。今泉さんはいいんだよ、本当に。好き。いろいろ。フュートいるときからなんかもう、なんだっけな、IRB？ リレインだっけ？なんかその、なんか OSS にコントリビュートしたりとか、うん、 なんか一緒にやってたりとかしてて、いやすごいいいんですよ。
素晴らしいな。
フィオルの卒業生からルビー会議への、あの、
うん、
登壇者が出ましたみたいな
、うん、
のをさ、フィオルドで書いててさ
あ、ブログとかに、
いやもうトップページに書いて、なんかリリース、
トップページに書いてんの？
そうそう、
ちょっと見たい見たい、
めっちゃいいなと思った。なんかみんなでなんかワイワイみたいな感じがあって、やっぱフィオルドコミュニティだなって思った
そう、ルビー会議、私な、去年はちょっとダウンしてた時期で全然終えてなくて、その前が、え、その前が何？
2019は
最後に行ったのが福岡。
あ、そうだね、そうだそうだ、
うん、
あれ福岡2019だよね、うん、え、違う
だっけ。そうかも。
あ、だよね、うん、5月とか6月だっけ。で次なんかあの桜の季節にだよねとか言って、
うん、ああ
気がする
。そうだったかも。なんだから久しぶりに参加するからすごく楽しみ。
ね、わかる。レールズガールズのイベントも今週末あるから、それも
楽しみ。あ、そうだったそうだった、私もそれも楽しみ。
でもね、日本時間、日本人、アメリカ時間の夜12時スタートだからさ、出れるかはちょっとわかんない寝落ちはしそう
そうだったそうだった、忘れてた、忘れないようにしなきゃ。
ね、楽しみだね。
そうだ、
学びの秋だ。
秋だ、秋になってしまうわ。
そう、アメリカだと思うのはパンプキン系のなんかやつが結構出てき始めてる。
何パンプキン系の？
パンプキンラテとか、パンプキンなんだっけ、スパイスみたいなやつとか。
パンプキンスパイス？
なんかそういうのがあるらしい。
な、何に使うのパンプキンスパイス？
全くわかんない。
そうなの。
けどアメリカはなんか ここからそのハロウィン、サンクスギビング、クリスマスとなんか
あ
イベントごとが続くから、
あーいいじゃん、なんか雰囲気変わりそうだね。
ねえ、どっか行けたらいいな。
楽しんでくれ。
まあコロナあるけどね、まあ行ける範囲で、ね、
行ける範囲で楽しんでくれ。いやいいな、
待ってます。
開けたらこんぐ
らい、うん、こんな感じで結構喋ったね。1時間いかないけど、
は
い、
うん、
じゃあ
以上です。
はい、じゃあまた今度。ではでは、また
聞いてください。
はい、何かあのツイートしてくれると嬉しいです、ハッシュタグで。
はい、
ではでは、終わります。
はい、バイバイ。